ばあさんばあさん、孫たちと遊びたいんじゃが、あれ、どこにやったかの、あれじゃよ、あれ。おお、そうじゃ、そうじゃ。ほらぼと。
始まりました、ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
ケボミです。
ゆばこです。
イエーイ。はい、というわけで今回は第296夜ということで、
はい、
新年の一発目の通常回でございますよ。で今回もカオリンさんが、は
い、
おらへんわ。まあ仕方ないですね。
うん、どうしちゃったんですかね。
今もう入院っす。
入院っす。また
かわいそうに。またってどういうこと、うん、以前にあったのかな。はい、まあそれはね、はい、嘘か誠かというところで、ピンチヒッターとしてゆばこさんが、
はい、またお邪魔します。
ボードゲームジャンキーで有名なゆばこさんがやってきましたよ。
通常会。
最近何買いました。
そこから。
そうですね、
はい、最近は
知ってますよ、あなたが予約したこの。
そうですね。
あれですか、
タイニータウンと、
はい、
9位、
はい、
これね、私も予約したんでもろかぶりですね。あとつい先ほどマルコポーロ2を、
あ、おー、
アーチゲームさんで予約できて、
はい、
これもゆばこさんともろかぶり。
ワンがもう楽しいっていうのはもみさんから聞いてたので。
あ、マルコポーロ1がね。
そう、でも入手しづらいのでです、
はいはいはい、
じゃあ2やってみたいなと思って。
いいんじゃない、2だったらもう1は。
そうですね。
1はちょっと
やったらいい。
ワンはそうですね。ワンはまあツーに比べたらめちゃくちゃヒリヒリなんで、それはまたやりましょう。
はい。
はい、はい、ということでね、第296夜でございますけれども、
はい。
まあ、最近どうですかのコーナーですが、
はい、
最近何かありましたか。
ああ、そうですね。あの、年末年始に、関西のボードゲーマーの方たちと、まあ、その時に、あの、
うん、
ゴーカートに乗りまして、
うんうん、乗りましたね、ゴーカート。
はい。
ゴーカート、え、車、車っていうか、
まあ、あの、マリオカートみたいな、
そうそう、みたいな。
マリオカートみたいにサーキットをぐるぐる回る。
遊園地とかであるような、
うん、
あの、ゴーカートなんですけど、
うん、
それがちゃんとしたコースになってて、大人のゴーカートがありまして、
で、それをやったわけですよ。ね、みんなで行ってやろうぜ、って。で、チュパミさん初めてだったんですよね。
そうです、初めてだったんですよ。で、まあ、車の運転もままならないのに、一応免許ありますけど、
うん、一応ね。うん、
一周目はまあ、近くのスーパーに行くつもりで運転したんですけど。
どんだ、まあ、ゆっくりってことね。
そう、ゆっくり。はい、そしたらまあ、1分超えてて、はい。でもなんかもう悔しくて、途中からもうなんか命を捨てたような感じで、こう、
逆に。あ、そうなんですよ。サーキット側が時間を測ってくれてるんで、はい、それ最終的に時間が出てくれるんですね。
はい、
一周何分何秒かかりました、みたいな。
うんうん、
で、それで、チパミさんはもう、自分の、その、タイム、はい、まあ、伸ばすために、グーンってスピード上げて、
すごい。
2周目からね。
はい、
うん。で、10周、全部で10周して、っていうので2000円取られるんですけど。意外と高いんですけどね。
なんか、しますよね。
いや、昔1500円だったんですよ。もう私言って10回以上やってるんですけど、そのサーキットで、
ゴーカート。
ね、まあ、1500円だと、まあ、もういろんなね、その、まあ、不景気もあって2000円になってて、で、私も今回はもう見せつけてやろうと思ってですね、すぶたさんとかイカさんとかチパミさんの前で、うわーっ飛ばして、で、ぐるーんやったら、スピンしてもうて、ガーンって、
怖い。
タイヤにボーガーンって突っ込んで、で、そうなった時は、そのスタッフの方が来て、後ろを引っ張ってくれるんですよ。なんでかって言ったら、まあ、ブレーキとアクセルはあるんですけど、バックはできないですね、ゴーカート。
自分でどうにもできないん
ですね。あ、そうです。
ですね。
だから私、両手上げて待ってたんですけど、はい、隅の方でスピンしてぶつかってたから、誰も来なくて。
はい、スピンして、隅の方で、風合になってるもみさん
を、ま
あ、3回くらい振りかけたんですけど。でも3回目にはなんかスタッフもちょっとね、下打ちしながら来ててね。
いやー、ゴーカートね、楽しかったですね。
面白いですね、あれは。
子供がやるようなものとはまた別なんで、なかなかのスピード感ですけど、それが思い出？
そうですね。
あ、なるほど。じゃあまたやりましょう。
ぜひ。
はい。
はい。
で、最近あった出来事、私の話していいです。
はい。
私の話。
何やりました？
最近ですね、サウナに目覚めまして。
お
ぉ。ゆばこさんはサウナされますか？
いや、私はもう全然。
やったことない。入ったことはある。
入ったことはある、あります。
けど、あー、暑いって。
そうですね、すぐ出ちゃう。
あー、なるほど。
あ
まあ、私もサウナ自体は、まあ、幾度となく入ってたんですけど、はい、なんか、チュパミさんが、サウナ、こういう入り方するとすごくいいよ、みたいなんで教えてくれようとしてたんですよ。なんか、真のサウナの入り方みたいな。みたいなのがあって、
あるんですよ。
で、私はいやいいよと、なんか怖いしと、なんかそんなサウナーじゃないから、
サウナーってなんすか？
サウナーじゃないからいいよって、あんななんかおじさんおばさんみたいにこうなんかもうサウナに全てをかけてるみたいなんじゃないからいいやって言ってたんですけど、
はい、
まあ、須蓋さんもすんごい押してくるから、いつか一緒に行って須蓋さんの指導のもと入ろうと思ったんですね。
はい、
でそれが年末年始、じゃあちょっとやってみようってなって、
お
だからまあ高見さんとか田辺さんとか含めてみんなでそのサウナに入ったんですよ。近くの温泉行って。で、まあ、そのサウナ、まあ、結論から言うと、もうめちゃくちゃ私、感動して。もうこの2年間の中でもトップクラスに感動したんですよ。
何？
え、人生ってまだこんな、こんな感動があったんやっていう。
すごい。
いや、ほんと。まあ、私もこれまで、その、サウナって、入って、出て、ああ、暑かったって言って、また温泉に入って終わりだった
んですね。いやー、でもそれは違うんですよね。
そうなんですよ。
やり方
なので、ここから、その、須蓋さんが教えてくれた方法っていうのを詳しく説明するんですけど、まずサウナには、まあ、すぐ入ります。体洗って、頭洗って、で、ちょっと湯船使ったらもうすぐ入ってください。で、まあ、そうですね、ここはもう人によるんですけど、まあ、10分とかずっとこうサウナの中で我慢すると。で、その時に、もう外出たら気持ちいいなっていう。だから我慢のギリギリ。あ、今水飲めたら最高に気持ちいいなぐらいまでずっと我慢するんですよ。で、我慢して、ガッて出たら、まず汗を流します、
はい、
ザバンザバンって体を流して、あ、その
時はもう温かいお湯でね、
温かいお湯でいいんですけど、はい、ザバンザバンと体を流して、ですぐさま水風呂に入ってください。
水風呂に、
水風呂ってほら横についてるでしょ。
あ、ありますね、あります。
で、ああいうのってなんか、まあ、これもうおじさん皮膚死んでんのやなと思ってたんです私は。あそこに使ってるおじさんはもうサウナーとしておかしくなってる。もう肌死んでんねやと思ってたんですよ、ずっと。で、ちょっとでも足つけたらめちゃくちゃ冷たいじゃないですか、
はい、
ヒーってなるじゃないですか、うん、だから絶対自分には無理だと思ったんですけど、須蓋さんがいや大丈夫だと、絶対にあったかいからって言われて、はい、いやそんなわけないと思っていざザバンって入ったらもう、はい、うーわーって冷たいんですよ、はい、うーわーって冷たいんですけど、3秒4秒ぐらいしたら、はい、なんか体の周りにですね、はい、あったかい衣みたいなのが、いや本当に空気のその衣みたいなのがファーってできるんですよ、で全然冷たくないですよ、入った瞬間はいやーってぐらい冷たいんですけど、もう3秒ぐらいしたらあれ全然冷たくないと、ってなって、で不思議な感覚になるじゃないですか、
はい、
ただそこで注意なのは入りすぎないこと。
あ、なるほど。
まあ、大体30秒から長くても2分ぐらい入っていただいて、で出てもらうと、でここでついつい気持ちよくなって流しちゃうと体壊しだったりとか気持ち悪くなっちゃったりするんで、まあ2分ぐらい測って、はい、で出て、で出てその後何すると思います？
え、今度は普通に湯船。
いや違うんですよ、そこなんですよ、まず出たら、
はい、
もう、まあ、キンキンに冷たくなってますよね、でももう体はそれを認めてないと、はい、その状態でどこか座れるところに座ってぼーっとしてください。
そういう時間なんですか？
いや時折銭湯とか温泉で、はい、なんかやたら椅子に座ってずーっとぼーっとしてるおじさんとかおばさんとか見かけません？
あ、でも座ってる人いる
かもしれない。あれと思って、あの人死んでんのちゃうかなとか私は思ってたんですよ。ね、違うんですよ、私そこで初めて知ったんですけど、
はい、
要はその水風呂から出た後に座ってぼーっとしてたら、
はい、
そのまあ要は毛穴が閉じてるんですよね。
お
ー、で毛穴が閉じてて、保護されてる状態っていうところから全身を整えるために心臓が血を送り出すんですよ。
へー、
でそれでドッドッドッドッってすんごい勢いで心臓が動き出すんですよ、はい、で最初大丈夫死ぬんかなって思うぐらいドッドッドッドッドッってなるんですけど、それで全身にこうファーってなんか、あれ何この感覚みたいな、これ言葉では言えないんですけど、
ね、あ、でもラピュタみたいですよね。
何がラピュタ、え何ラピュタ、
あ、ナウシカかな、
見たことないでしょあなた。
ナウシカ、ナウシカ、
ナウシカもラピュタも見てないんですよね。
ナウシカ見てるな。
なのに、いや、ナウシカの何だと思って言ってます。
金色の、あの、
全然わかってない。全然わかってないです。はい、今の忘れていただいて、全身に血がファーってこう、送り届けられてるのもうわかるんですよ。体も心も、なんか、ファーって本当に、ボワーってしてくるんですよ。ボワーって。で、気失いそうになるんですよ。
それはやめた 方がいいんじゃないですか。
で、向いてない人はそこでなんかめまいとかして体調悪くなるらしいんですけど、はい、これが私もちょうどぴったりで、もうもわーってしてなんかトリップしてるのがもうめちゃくちゃ気持ちよくて、で体がどんどん赤くなっていくんですよ。なんかジンマシンが出たかのように、そんだけ血の巡りが復活してきて赤くなってって、水風呂から出て7分ぐらいずっとぼーっと座ってるともう体がどんどん熱くなってって、うわーってすんごい感動しました。それでこれを、まあ、3セット
3セットもやるん
ですか。まあ、初めてやる場合はその1セットだけじゃなくて2セット3セットっていう風に繰り返しやってみると、どんどんとその効果が上がっていくんで、ちょっと試してほしいのと、あと人によってはそう慣れてくるともう1セットでそういう境地に達せれるようになる、
まあ、私はもう1セットでいけます。
私は2セットですね今はね。これはね、もう水風呂冷たいとかサウナ苦手って人もちょっと今一度試してほしいんですよね。ただちょっと人によっては体調悪くする場合があるんで、水風呂入って出た時に、うん、まあね、ちょっと違うなって思ったら無理はしないでいいですし、う
ん、はい、まあ、貧血の方とか
も気をつけてくださいね。だし当然サウナもね、自分に合った時間でやってもらうっていうのがいいですけど、っていうので試してほしいんですよね。
あ、私もでも個人的にはあの水風呂の直後に真冬の露天風呂に行ってほしいと。
お、
そうすると、うん、あの真冬の時って内風呂から、まあ、露天風呂に行く時ってすごい寒いじゃないですか、う
ん、まあ、外がね、まあ、外の風もあって、うん、これがね、全然寒くないんですよ。
すごい。なんかあのね、もうほんまマリオでいうスターを得たような感じ。
うん、どういうこと、無敵状態ですか。でんでんでんでんでんでんでんでんでんでん。そんなに。
そう、そんなに。
まあ私の場合は中かな。そのあくまで、まあ浴室の中の、まあ座るところとかでゆっくりするって感じですけど、まあそういった感じで自分に合ったものをやればいいんですが、これね、実はね、鈴田さんに聞いたところですね、オリラジの藤森が動画で紹介してるやつをやってみたんだと。そうなんですよ。だからその動画がオリエンタルラジオ藤森慎吾のサウナ学っていうのがあって、まあ、ちょっとそれはホラボドのブログの方にリンク貼っておきますから、気になった方はぜひ見ていただけたらいいんですけど、ぜひね、ゆばこさんもやってみてください。
あ、ぜひぜひぜひ。
ちょっとそれ聞いたらもう気になっちゃう、
ね。いや、マジで感動しますよ。
あの、ちゃんと水風呂は肩まで使ってくださいね。
肩までだし、あと水風呂に入るときゆっくり入った方がしんどいです。だからもう一気にザバーンって入った方がいいです。
あ、なるほど。
ザバーンって。
ザバーンって入ったらもうあっという間に衣ができるんで。
まあ、かつてあの、まあ、リオイさんと、ボドゲを好きなあの、サキコさんっていう方と、
はい、
ラメルマン。
はい、
あとあの、声優の萩野さん。
はい、
この4人に試してもらったんですけど、
はいはいはい、
4人ともトリップしてましたね。
すごい。
でね、そっからまあ、お風呂出るじゃないですか、もう終わって。出たら、もう体がすんごい軽いんですよ。目もバチーって開いて、めっちゃ元気になります。
上がったのも気持ちいいんですね。
気持ちいいです。ただちょっとネガティブな点を発表すると、
はい、
あの、時間がかかる。
あ、
時間かかります。
なるほど。
3セット。まあ3セットしようと思ったら1時間20分ぐらいはちょっと余裕見て、やった方がいいですね。なんで、ちょっとそういった時間がかかってしまうっていうのはあるから、まあ、そのつもりで行って、っていうのがいいです。あと1人でやった方がいいですね。あんまり人に合わせるものじゃないんで。
なるほど。
うん。っていう感じで、最近の出来事なんですよ。いや、感動しましたよ。ねえ、一昨年は鈴田さんに教えられたエビオス城に感動しましたけど。今回のこれはそう、まさかのサウナでね、いやー、真のサウナっていうのを学ばせてもらったなっていう。
何かしら教えてくれるんですね、
いや、ほんとみんなやってほしいですね。
いや、ぜひぜひ。
はい、という感じで、いろいろとね、お話ししましたけれどもね、年越しの話もね、振り返りましたが、そんなことを言ってる場合じゃないんだ、この番組は。ボードゲームと映画を紹介する番組です。知ってました？
そうでしたか。
そうでしたよ。はい、というわけで今回もご紹介するボードゲーム。年の初めですよ。ね。通常回何を紹介するのか。こちらです。どどん。テラマラ！テラマラですよ、テラマラ。はい、じゃあちょっとここでですね、早いですけれども、チュパミさんいつものお願いしたいなと思います。
はい。テラマラは、プレイ時間は120分。対象年齢は12歳以上。プレイ人数は2から4人となってます。
はい、ありがとうございます。まあ、今、チュパミさんが言ったようにですね、実はこのゲーム、めちゃくちゃ重ゲーです。120分ゲーですよ。
あら、珍しい。
そう。私以前にも言ったことあると思うんですけれども、交渉90分ゲームが限界なんですよ。
あ、
だから箱に記載されてるのが90っていうところが基本限界なんですね。
それ以上はね、
そう、それ以上の時間がボックス書かれてるゲームってほぼ遊ばないし、たとえ遊んだとしても集中力が続かなかったり、ルールがいまいち飲み込めきれなくて他の人ほど楽しめないんですね。
うん、ね、上様のゲームとかもね、 OD の宿舎祭とかもやってないですよ。
そうですね、 OD の宿舎祭とかね、
うん、難しい、
アグリコリアとかね、うん、やってないですけど。そう、だから基本的にそういった作品には手を出さないようにしてるんですが、じゃあなぜここにテラマラがあるんだと、
はい、
ね、モミはなぜ買ってしまったんだと、
なぜ
っていうのはですね、これちょっとゆばこさんにも関係あるんですけれども、ゲームマーケット秋でですね、まあ私ゲームスターバネストのブースにですね、まあ朝並んで、でずっとファラオンを買うぞファラオンを買うぞと思って待ってたわけですよ、
はい、
長い時間。そしたらゆばこさんが来てですね、
はい、
あれどうしたんですか、何目的なんですか、
まさか
あったんですよね、
出てきて、
まさか
ファラオンやねん、ファラオン買いに来てって言ったら、その私とゆばこさんのやり取りを聞いていた目の前のスタッフがですね、
は
い、
あれ
ファラオン売り切れですって言ったんですよ。
かわいそう。
こんなかな、いやいや、ゆばこさんは狙ってなかったからいいけど、私なんかずっと並んで、やっとあと次で買えるっていうとこまで来て、はい、いきなり完売ですって言われたから、ギャーってなって、で、もうわけわかんなくなって、
うん、
ついもう目の前にあったノバルナを買い、そして横をパッて見たら、円卓 P のブースにテラマラが置いてあったんで、もうあれも買ったるわ、言うて。
やけになって買ったの、
そう、購入枠に入れてなかったのに、もう買っちゃったのが、その、テラマラなんですよ。むしゃくしゃしちゃって。でね、買って、帰ってきたらば、まあ、120分だと、
はい、
いやー、これ多分やらねえなと思ったんですよ。ね。積んじゃうんじゃねえかなと。で、まあ、年末年始に、その声優の田辺さんがうちに遊びに来た時にですね、インストできるよと、言ってくれたから、あ、じゃあちょっとやってみようっていうので、そのインストの元を遊んだら、まあ、面白い、これ。
面白い、出ちゃった。
いや、大概こういうのって要素が多いんで、初回プレイはあんまり楽しめないってあるじゃないですか。
そうですね。まあ、インストプレイと言いますかね。
だから、この作品に限っては、もう初回からもう、とにかく楽しくて、終始ワクワクがもう収まらないわけですよ。だ2020年一発目のゲーム紹介なんですが、もしかすると、今年のコラボ堂年間大賞通っちゃうんじゃないかっていう。
早い。
それぐらい。
一発目やから。
いや、それぐらい感動、これも。サウナと一緒。これももうすんごい感動しました。面白いです。
ノバルナも面白いよ。
あ、ノバルナも面白かったですけど、テラマラに比べたら足元にも及ばないです。
上の新作。
いやいや、ノバルナも面白いですよ、はい。
はい。
なんですが、で、このテラマラ、ゲームデザイナーはですね、なんとあの、アッキ特化です。アッキ特化。
まあ、
聞いたことあります？アッキ特化って。
誰？
まあ、アッキ特化って以前にエディツヤなんかを出してるんですけれども、実はイタリアのゲーム制作集団の名前なんですよ。だから個人じゃないんですよ。で、中にいるメンバー、
はい、
メンバーがですね、ビルジーニョ・ジーリ、あとフラミニア・バラジーニ。でこの二人はですね、あの、ロレンツォ・イル・マニーフィコとか、コインブラの作者なんですよ。で、2009年以来、ソロ活動に転換してほぼ解散状態だったみたいなんですけど、そのアッキ特化が10年の時を経て、また再結成して、舞い戻り制作したのがこのテラマラなんです。もう胸熱でしょ。
何があったんでしょうね。
なんでしょうね。まあ言って、ココはね、それぞれ活躍してたんで、まあいろんな事情があって、また再結成というか、また一緒やろうぜって言った流れなんでしょうけれども、
うん、
この胸熱なテラマラ、ちょっとルール説明、実はこれ、チュパミさんはですね、つい先日一緒にやったんですけど、ゆばこさんまだやってないでしょ？
まだやってないです。
いや、ちょっとね、簡単にルール説明させていただきますけれども、はい、まずゲームジャンルとしては、スタンダードなワーカープレイスメントになってます。で、今ちょうど、
はい、
ボードを出してね、展開させてもらってますけど、はい、自分のワーカーっていうのは5体いますと。それを置いていきましょうっていうことになってて、で、手番に1個、そのボードのアクションマスに配置していきます。アクションマス。で、そこのアクションが発動します。5つのワーカーすべて処理したら1ラウンドは終了して、ワーカープレイスメントとしてはもう超スタンダードなシステムです。で、ボード上にはそのアクションマス以外にも、文化力とか、軍事力といったパラメータ、そして旅を表すスゴロクっていうのが要素として描かれてまして、それらもアクションマスにある効果に従って進んでいくことになりますよと。 で、軍事力を上げればアクションマスに横入りができたり、他プレイヤーからリソースを奪ったりすることができます。で、文化力を上げれば強力な永続効果を持ったこのアーティファクトカードっていうのが様々買えるようになります。で、旅の、まあ、ここスゴロク状になってるんですけど、旅を進めていくとボーナスでリソースがもらえたり、条件付きの新しいアクションマスっていうのは使えるようになっていくんですね。まあ、それらの要素をうまく駆使して5ラウンド終了時に最も勝利点の高いプレイヤーの勝ちとなる、そういったゲームです。はい。まあ、じゃあ早速ですけれども、なぜ面白いのか、このゲームはなぜ面白いのかっていうところに入るんですけれども、はい、実はですね、このゲームチュパミさんね、
若もみさんに似てますよね。え、違う、そこじゃない。
そこじゃないです。確かにこのワーカーのデザインが頭のところが先端とかってるんで、若干私の髪型に似てるんですけど、
ね、
いや、まあ、確かにそう、ノスゲームさんもなんかそんな書いてましたけど、ツイッターでね。いや、違います違います。
え、
そうじゃないです。
何ですか？
未来に配置できるんですよ。
そう、
未来に。
次のラウンド、いやもうなんか、何やったらもう、最終ラウンドのところにもワーカーは置けちゃうんですよね。
まあ、これが、未来に配置しちゃうよシステムと私が呼んでるんですけど、このシステムによるメリットとリスクのジレンマがまず面白いなって思うんですけれども。
そうなんですよね。未来に配置することも可能やけど、そのラウンドにやらないとあのワーカーが返ってこないというところもあります。
で、説明が、ジバミさん、説明が端々すぎて、ゆばこさんには意味が分かってもらえないと思うんで、ちょっとそこをね、補填しますけれども、
はい、
まあ、こちら、この、まあ、でっかいメインボードを見るとですね、うん、横にそれぞれアクションマスっていうのが列ごとで構成されていまして、うん、これは1列目は1ラウンド目、2列目は2ラウンド目、3列目は3ラウンド目っていう風に、ラウンドごとに使えるそのアクションマスっていうのは決まってるんですね。で、まあ、普通にじゃあそういうとこ置いていきましょうと。っていうところなんですが、このゲームはまだ使っちゃいけないその2ラウンド目以降にも1ラウンド目中に置いていいんですよ。それが今チュパミさんが言ったように未来に配置するっていうことなんですね。
そう、
お
ー、これは例えば1ラウンド終わったら1ラウンド目のアクションマスのものは手元に返ってくるんですね。で、次のまたラウンドでワーカーとして使えるんですけど、未来、つまり2ラウンド目以降のアクションマスに配置しちゃった場合は、そのラウンドが終わるまでそのワーカーは返ってこないんですよ。
あー、なるほど。
ただ未来のラウンドにある効果はまた強力なんですよね。まあ、
果てしなく強力なんですよ。で、そんな打ち込みたいじゃないですか。だからいいよ、どうぞ打ち込んでと。打ち込んだらその瞬間はハイパーアドバンテージ取れるんですけど、ただもうその後ワーカーがなくて、周りの人は次のラウンドまた5個ワーカー持ってるけど、自分だけ3個になってたりとか2個とかになっちゃったりするわけですね。
あー、でももどかしい。
もどかしい。
っていう、こう未来に置きたいけど、やっぱりちゃんと1ラウンドの手番の数を守りたいっていう、ここのジレンマなんですよね。で、私なんかは結構ね、安直に配置しちゃって、ね、後でほんと、チンってなります。
ねえ、みんなが楽しそうに、え、これどうしようか
なって。みたいな。
やってる時に、あ、もうワーカーないわって。
もうトイレ行ってくるわ、って。で、とはいえですね、よくよくこのボードを見るとわかるんですが、プレイヤーのワーカー数に対してですね、置けるアクションマスが明らかに少ないんですよ。どう数えても1ラウンド中にみんな持ってるワーカーを全部置き切ると明らかに足りてないですね。
そうですね。
だから、まあ、おのずと未来に配置しちゃうことになるんです。
はい。で、当然やっぱあの強いアクションのところに人が集まるから、でも2コマしか置けないから、
そうです、そうです。しかも武力がその相手よりも高くないとそこには割り込めないんですよ。だから武力パラメーターを上げてない場合はそこにさえ割り込むことができない。つまり1個しかそのアクションマスに配置できないという状態になったりするんで、それこそヒエーってなって、
はい、
で、ここで大事なのはやっぱり自分にとって一番メリットのあるタイミングで未来に配置しないとなってなるんですね。
うん、
そう、強制的に未来に配置されてたらそれはいいことないんで、
うん、
今やと、
はい、
今なら未来に配置してもそれだけの費用対効果があるぞって時にガーンと置くと。
未来は自分で決めて切り開くから開く。
うん、噛みすぎて全然わかんないですけど、はい、切り開いていこうね。うん、まあそういったメリットとリスク、そしてタイミングのせめぎ合いがめちゃ くっそ楽しいです。で、ゲーム中は終始もう、ぐややめろとか、先に行ってるぞ、うぎゃーみたいな。
このワーカーを私で殺すって。
もうこいつは死んだも同然だって言いながら、叫びを上げることになりますけど、まあそういった戦々恐々とした。
そうなんですよね。
まあ、
4ラウンド目からもうめちゃめちゃその、今までやってきたことが積み重なって帰ってきて、面白いって。
ああ、そう、ちかみさんもね、すごいこのゲーム気に入ってもらえてよかったですよ。で、次に面白い点なんですけれども、まあ、自身を強化する様々な要素とその激しいブースト効果だなと思ったんですね。まあ、ルール説明で言いましたが、ボードには軍事力とか文化力のパラメータ、そして旅というスゴロク要素が用意されてるんですが、これらを伸ばすことによっての恩恵がなかなかにエグいんですよ。他のプレイヤーがいるアクションマスに入れるようになったり、アーティファクトカードによって永続効果が得られたり、自身だけが使える新たなアクションマスが増えたりするわけですね。まあ、それら全てが、まあ、あまりにも強力で魅力的。だから、あれも欲しい、これもしたい、手ワクワクが毎ラウンド発生します。
もっと欲しい、もっともっと
欲しい。もっと欲しい、もっともっとしたい。ですが、先ほども言ったように、ワーカーの数も少なければ、配置できるアクションマスもガンガンなくなっていくんで、目先の旨味がどんどん遠のいていきます。それはもう、あわわわわってなりますよ。ゆえに、なんとかうまくゲットできた時の喜びったらもう、半端ないですね。しかもその強力な効果によって、他プレイヤーが、うーって、うわ、その効果羨ましいってなるわけですから、もう脳汁ドバババーって、もうそんなもうサウナ入った時でしょ、はーってトリップします。やめろーって。
もうやめてください、ね。
やめろーってよだれが。
いやいや、同卓の人がそんなやったら嫌やわ。
それぐらい嬉しいんです、ね。で、そんな戦々恐々に互いをぶつかり合うだけのゲームかと思いきや、テラマラはですね、ほんとよくできてて、軍事力とか文化力、さらには略奪、リソースアップグレード、プレイヤーエンジンの転換といった様々な要素が、そのシナジー、もうまるで綺麗に積み上がったテトリスのように、絶妙なバランスなんですね。
いや、ほんまにそれですよね。こんないっぱいの要素やのに、結構最後の得点とかも近い値になりましたよね。
あ、そうですね。接戦にはなるんですよね。だから、やること自体はシンプルなワーカープレイスメントなのに、この絶妙なバランスによって、ゲームの深みが増してるんですよ。で、ここら辺がさすがの秋特化だなっていう。
いや、秋特化にちょっと取材したいですね。
全員集めるめちゃくちゃ難しいと思いますけど、
ね。日本に来てくれへんかな、うん。
で、ダイナミックにチャレンジできる要素とか、カード効果を盛り込みつつ、洗練されたバランス調整とレベルデザインによって、大味なゲームではなく、ちゃんと繊細な味わいも残してるんですよね。で、遊び終わってそれに気づかされた時、やっぱ感動しましたね。かなり重厚感と高揚感っていうのを感じましたよね。そしてですね、面白い点、ゲーム全体の見通しの良さによる没入感も半端なくて、まあ、ここまで聞いてみると、やっぱり重ゲーだし要素多そうだし、結構大変そうに思うかもしれませんけれども、実はゲーム自体は見通しがすごくはっきりしていて、比較的遊びやすいんですね。陰徳している要素とかポイントサラダ的な構図にはなってないので、あ、これしたいな、ならあれから手をつければいいねとか、あのプレイヤーはこういう手を狙ってるんだな、じゃあ今のうちにあれしておこうかなっていう風に見えてきやすいんですよ。だから初回プレイから結構没入できて白熱した戦いが繰り広げられるんです。まあさすがにボドゲ初心者、初めてボードゲームしますとか、ちょっとそうだな。
どれを経験してたらやれますか？
どれを経験してたら。まあ中量級の初心者向けのやつを超えていれば、私は結構いけるかなと思いましたね。で、今チパミさん要素多いって言いましたけど、120分ゲームの中で言うと比較的私は少ないと思います。
あ、まあ、それは確かにそうですね。ワーカーとかもめっちゃ少ないですしね。
だからまだ遊んでいないユバコさんは決して尻込みする必要もなく、
はい、
絶対に楽しみます。
やりたい。ユバコさんは絶対楽しみますね。
そしてですね、最後、まあ私が面白いなと思った点ですけど、リプレイバリューの高さっていうのもあって、これがですね、実はこのメインボード中構成されてるアクションマスは全てモジュラーボードになってるんですよ。これが列ごとで構成されてるモジュラーになってるんで、遊ぶたびにここのアクションマスはガラッと変わります。
あ、そうなんですね。
で、かつプレイヤーごとが持つ能力っていうのもありまして、
まあ
これ要はプレイヤー自身が部族の族長になるっていうところで自身を表しているんですけれども、このプレイヤーカードもまた変わるから、あ、今回はこれ私強力だからこっちの方向で攻 攻めようかな。あ、今回のこのボードを見る限り、これが一番手に取りやすくなってるな、この素材がっていうのは分かってくるんで、また、
そうですね、
リプレイしやすい。
あともこの属長カードっていうのはまた面白い要素でもありますよね。
あ、そうですね。ココが持つ能力カードっていうのは面白くなってて、実は表と裏があって、最初は子供の絵の方で使うんですね。で、途中でラウンドの始めで自由にひっくり返していいんですよ。大人にしていいんですよ。で、大人になると、その最終ラウンドに向けて得点が上がるような能力に変化するんですね。で、これはちょっとね、私、テーマ的に若干どういうことって思うんですけど、テラマラは要は部族を反映させていくっていうのがテーマなんですけど、自身が急に子供から大人に自由なタイミングでなるっていうのは、もうこれは年齢の話ではないんだろうな。
おい
これはもう経験してるか経験してないか
、まあ、つまりは我々が経験させるかどうかって
ことですね。そうそうそう。っていうところで急に大人の階段を登らせるということができて、はい、それによってまたそのゲーム性がまたガラッと変わるんですよ、自分自身が。
そうなんですよね。子供の時に使えてる能力とかも結構美味しい。
あ、そうです。いや、どちらかというと大人より子供の時の方が強力です、
うん、
能力としては。ただ勝利点が付随してくるのは裏の大人モードなんですね。
なるほど、
っていう、そういった心の切り替え、これもだからかなり大きく変わるんで、次遊ぶときはこれにしようっていう、
うん、このタイミングで大人にしようってね。
いや、楽しさがもうふんだんに盛り込まれた、それがテラマラですね。
あ、面白い。
はい、じゃあちょっとですね、ここで遊ぶ際のコツポイントっていうのをお話ししたいんですけれども、はい、テラマラを遊ぶ際のコツとしては、とにかくスタピーを取るべしです。
お
ー、まあ、スタピーもアクションマスで、スタピーを取るアクションマスがあるんで、そこに自分を打ち込むんですけれども、このですね、スタピーはほんと強いです。
あ、マツケンさんは、
うん、マツケンさんは、あ、そうだ。まあちょっとこれラジオなんで伝えづらいですけど、スタピーのカードがマツケンサンバの踊りをしてるイラストになってる。
確かに。
うん、でこれを取得すると何がすごいって、当然次のラウンドで、まあ、初手を狙えるじゃないですか、うん、このゲームかなり自分の狙ったマスに打ち込むのは難しいんですよ。その武力によるインタラクティブもありますし、そのマスの少なさもあるんで、はい、なのでスタピーマーカーは結構メリットが高いです、
うん、
っていうところではスタピー取るべし、
うん、
であと遊ぶ際の、まあ、ちょっとこれはまあポイントなんですけど、4人プレイ推奨です。
おー、あ、これ2から4
なんですけど、実はですね、3人以下で遊ぶ場合、面倒なルールがいくつか入ってくるんですよ。まあ、ルールブックを見てもですね、その3人以下で遊ぶ際はこのルール入れてねっていうところが結構長いんですね。
ゴーストプレイヤー的なのがいるとか、
こんだけあって、例えば使えないアクションマスが出てきたり、 NPC が登場して武力で邪魔してきたりとかするんですよ。
へー、
そういった処理によって、あ、プレイヤーじゃない人は邪魔だなってなってくるのも辛いし、
まあそれを管理するのもちょっと面倒ですね。
打ち込みたいアクションがやっぱ消えちゃうっていうのは、まあやっぱ4人で遊んで、まあのびのびとはもちろんできないですけど、そういったまあ窮屈感っていうのを各インタラクションで楽しむっていうのは、やっぱ4人が一番楽しいなっていう。なんで3人以下で遊んで、あれ、そこまで面白くないなって思った人はぜひ4人で遊んでもらいたい。 BGG の方にも4人がマストって書いてますから、はい、ぜひ楽しんでもらえたらなと思います。はい、じゃあ、流れるようにやってきましたが、ネガティブな点、
はい、はい、
私が思うこのテラマラのネガティブな点、あえてあげるネガティブな点は何でしょう。
なんだろう、ワーカーが少なくなった時に寂しい。
いやいやいや、それはネガティブじゃなくてあなたのせいです。
自業自得ですけど、
はい、
ネガティブ、なんだろう、
え、コマが折れやすいですか。
お、さすがです、その通り、正解です。これね、もうほら見て、もう接着剤で止めてあるでしょ。
あ、本当にやってる。
そうです。これもう届いた時に日本ばかし、もうコマが折れてたんですよ。
あ、
残念。これね、世界で一番折れやすいコマなんじゃないかっていうぐらい、このまあ、すごい形が凝ってるんですね。馬車とかカヌーとか。
なんか最近結構その木駒とかの形が凝ってるやつ多くないですか。
まあ、まあ、あるんですけど、まあやっぱね、
細さの限界を調整しておりますよね。
まあ輸送の際に折れてしまったっていうのもあるし、やっぱ遊んでてもちょっと、まあ、雑に扱ってしまうと折れたりするんで、ちょっとそこは気をつけてもらえたらなと思います。
そうですね。
あとネガティブな点として調光しがち。はい、このゲームはまあそんだけまあね、いろいろこう考えることがあるんで、うん、他のプレイヤーが置いた瞬間自分の目的変えなきゃいけないじゃないですか、
うん、
って意味では、あ、ちょっと待って、今から考えるからっていう時間がそれぞれのプレイヤーの手番で発生しちゃうんで、まあ調光はするなっていう、
はい、
ただその120分ゲームって、私もこれまで遊んだことないわ けじゃないですよね。何度か遊んで、その上で比較すると実はこのゲーム短めです。だから体感私は90分って箱に書いてあってもいいんじゃないかってぐらい、その全体としてボリュームが5時間もかかるとかじゃなくて、インスト込みでまあ3時間あれば終わるかなっていうところだったんで、全体は気にしなくていいな。ただここのプレイヤーはやっぱり調子しがちなんで、そこはまあお互い気をつけて、まあできるだけ前もっていくつか手を考えておこうってすればいいかなと思いますね。
あの効果のカードとかもすごいシンプルですしね。
あ、ところがですね、このネガティブな点さらに言うとですね、カード効果の説明がルールブックにないんですよ。アイコンの説明はいくつか書いてあるんですけど、そのカード自体の効果っていうのはないんで、正直わからないです。ただご安心ください。こちらですね、エンタク P さんがあのリストにしてくれてアップしてますんで、
おーすごい。
そちらの表を見れば一目瞭然です。でそのまあリンクもまたブログの方に、ホラボトのブログの方に貼っておきますので、ぜひ購入された方を参照していただけたらなと思いますね。はい。といった形でやってきましたけれども、はい、チュパミさんもなんかね、好きな点言ってもらっていいんですよ。
え、なんかあの、カードを集めるの結構苦しいんですけど、そのカードが集まってきた瞬間もかなり面白いですね。
あー、このエンジンビルドするところが、もう止め止めないんですよ。私は基本的に文化力戦法でどんどんとカードを集めていくんですけど、もうカードが並びすぎて自分の能力を忘れるっていう。まあそういうのがね、ありますが、でも潤沢に自分が育ってる感みたいなのはやっぱ楽しいですよね。
そうですよね。
うん。といったところで、はい、じゃあ点数の方に入っていこうかなと思いますけれども、今回の指標、はい、じゃあチュパミさんが100点の指標です。100点を何と見立てて、このゲームは何点かっていうのをね、コラボでやってますから。
はい、難しいな。じゃあサウナを100点として。
お、サウナタイムリーですね。なるほど。
じゃあサウナと水風呂セット。
あ、じゃあ真のサウナの入り方として100点としたら、はい、あ、これは難しいですね。どちらも感動しましたからね。はい、じゃあチュパミさんから。
サウナを100点としてテラマラは100点。
お、
てかサウナ、
サウナなこれ。
サウナ、これサウナ。
そう、だってもう素材を加工品にするの大変やし、
うん、
その加工品にしたやつとかもどうやらい持ってかれるんですよね、カードに。
カードの購入にね、あと略奪されたりね。
そうそうそうそう、うん、もうそれが辛くて苦しいけど、
うん、
カードを手に入れて、まあその1ラウンドでできることが多くなってくると、まあ気持ちいい。
それが水風呂の後だと。
そう。
なるほど、わかりやすいですね。はい、じゃあゆばこさんは。
私サウナと。
サウナ未経験。はい。そう、
まだ未経験ですか。
想像で。
130。
やっぱりゆばこさんはもうボードゲームの方にね。
寄ってしまった。
やっぱそうですよ。こんだけ言ってもサウナよりボードゲームでしょうね。
まだ体験してないんでね。
はい。わかりますよ。あ、でもこのテラマラに対してのその期待がそれだけある。
期待がそれだけある。はい。
いや、やりたいでしょ。
やりたい。
やりたい。じゃあ私。私はまあサウナと水風呂のこの感動を100点とするとテラマラは90点ですね。
あら、
え？
90 点です。
サウナの方が上？
テラマラめちゃくちゃ面白いですけど、やっぱあのサウナの感動は人生が覆ったんで。
サウナが上すぎる。
ちょっとそう、うわぁ、気になってしまう。
サウナが。サウナ気になっちゃう。
サウナ気になって
しまう。こんだけ私がこの年間大賞になるんじゃないかって言ってる。
テラマラ
よりも。
ゆばこさんにあのボドゲをおすすめしたのはもう、もみさんでしたよね、初めてボ
ドゲ。そうですね。サウナも体験して。
サウナもおすすめして、ルコさんになると。
いやでも確かにチュパミさんが言うように、いろいろ我慢した上でのこの開放感みたいなのは、まあサウナと確かに一緒だなと。実際ほらサウナ入ってると、おじさんとね、いろいろ隣とか座ってぎゅうぎゅうで入るんですよ。もうそしたらその人の汗とか結構かかるんですよね。
どんだけ。
いや本当に男サウナって大体そうなのかな。女性より多分もっとぎゅうぎゅうだと思うんですよね。みんな入るから。
女性はでも確かに美意識高そうっていう感じの。
そうでしょ。で、こっちはもう本当ザおじさんたちが入ってるから、まあ私も含めてね。だからその人はもう出ようとしてパッて立った瞬間にその人の汗とかがもう体にピシャピシャってかかるんですよ。で、そういうのを我慢して、もういろんなそのインタラクション、それもインタラクション、その我慢してからの、あーってもう、あ あーファーって。まあそういった意味で、まあこのゲームもサウナもね、はい、おすすめということで。
もう何の話しても分かんなくなっちゃいました。
はい、じゃあ総合点。
はい。
総合点はそうだな。
じゃあ、
まあやっぱ110点ですね。
110点。
はい。
サウナちょい超え。
サウナちょい超えですね。
サウナはすごいってことしか伝わらないのでは。
いや、もう両方体験していただきたい。はい、ということで、はい、サウナ&水風呂の真のサウナの入り方を100点としたときに、うん、こちらのテラマラは110点となりました。はい、こちらですね、現在、スキゲームズの通販、ベースの方で購入可能です。今なら。今ならですよ。で、以前、スマートフォン株式会社の時なんかもそうだったんですけど、うん、一度完売しちゃうとですね、まあ、当分日本に入ってこなかったりするんで、うん、もうホラボド聞いて、あれこれテラマラ気になったって方がいたら、はい、もう、今すぐ買ってください。はい、もう、ああ、もう小遣い足りないとかな、もう考えないで、もうお母さんの財布から盗んででも、テラマラ買ってください。
いやいや、テラマラ買う年齢がお母さんの財布から盗んだらやばいでしょ。
あ、わかんないから。そんな20超えてもまだ実家暮らしの人なんか今いっぱいいるんだから。
いや、それにしてもやばいでしょ。
はい、ということで、ボードゲーム紹介は以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、といったところで、ここからは映画紹介コーナーですよ。はい、今年のね、一発目の映画紹介。
何
すんねんと、いろいろ考えたんですよ。今ね、はい、話題のモノパラサイトもあるし、ラスとか出てきてますから、どうしようかな。ただ、せっかく2020年。
はい。
2020年という霧のいいところで、
はい、
一発目、あ、これやなと。これ紹介しようっていう、それはですね、なんと、モミのホラー映画ランキング不動の1。
お
お、
これまで400以上のホラー映画作品を見てきた私が、なんだかんだでこの映画が一番好きだという作品を紹介します。
へえ。
それはこちらです。ドドン。ゾンビランド。
ゾンビランド。
ゾンビランドでございます。
ゾンビランドじゃないですか。って結構前の作品ですよね。
こちらはですね、2009年、まあもう10年前なんですけど、11月かな ?11 月に、この映画のまさかの続編、ゾンビランドダブルタップが公開されまして、まあそちらも面白かったんで、これ近いうちに紹介したいなと。っていうところもあるし、やっぱ2020年っていうね、まあ新しい踏み出しになるじゃないですか。綺麗な数字として。ってところで、今一度、これを、
ね、キリがいいですよね。
キリがいいところで、私の第1位、ずっとね、これ我慢してたんですよ、紹介するの。
おー。あ、そうか、紹介してませんでしたっけ？
一応以前のだいぶ昔にハッピーゲームズのりょうさんとか田辺さんと一緒に収録した回でゾンビランドちょこっとだけ触れたんですけれども今回もメインで紹介したいなっていう
満を持して
満を持してでございますね。でこれチュパミさん大好きでしょこの映画。
これは面白いですね。
これ面白いところがゆばっこさんは
私もこれおもみさん面白いって言ってらしたんで、うん、見てきました。
あやっぱもう予習が予習がもうできる女だ本当に
面白かった、ね、
日本人全員ユーバコになればいいのに。いやー素晴らしいですね。
そしたらボドゲ協会あったりですね。
いや面白いでしょこれ。
面白かったです。
いやいい映画。
でも結構グロはありましたけど大丈夫でしたか。
これグロって言ってもそんな、はい、なんていうんですか残酷なグロじゃないんですよね。
まあ、そうですね。
っていうのも実はこれ厳密なジャンルとして言うとホラーではあるんですがコメディホラーなんですよ。だからゾンビもののホラー要素としては実は比較的薄めなんですね。襲われてー痛い死ぬとかそういうのではない。まあゆばこさんでも安全に見れた
見れた。
まあおすすめの実はこれハートフルゾンビ映画として私は紹介したいんですね。で実はですねこの作品2009年まで出ましてうんまんとある世の中のゾンビ映画の中で最もヒットした作品なんです、で制作費は27億円です。でシリーズではないゾンビ映画探索としては破格の大金をかけて作られたわけですけどなんと公開してから3日間で、はい、その27億円を超えて30億円稼いでるんですよ、3日間だけで。でその後も全世界で大ヒットして110億円の興行収入ですからね。あの名作ドーン・オブ・ザ・デッドもあっさり超えちゃったっていう。でこの作品の監督はというとルーベン・フライシャーさん。ルーベン・フライシャーさん知ってます？
知らないです。
知らないです。
長編映画としてはこのゾンビランドはデビュー作となるんですが、この方後にあのベノムの監督に抜擢されて それだけの才覚を持った監督なんですね。
マーベル。
そちらベノムの方ではダークヒーローものでありながらユニークでどこか抜けた緊張感っていうのはうまく演出されていたんですけれども、こちらゾンビランドでもそういった点ではいかんなくそのセンスが発揮されていて、さっき言ったように怖い、グロ、ゴア、まあ、そういったものとはまた違った味わいがあるというところなんですね。はい、じゃあちょっとあらすじをですね、まあ、カオリンさんいないんで、チュパミさんの方に。
え、私
まずはチュパミさんにチャレンジしていただいて、失敗したことによってユバコさんに行くっていういつもの流れ。
何ですか、それ。
これは楽しみですから。
はい。
はい、じゃあお願いします。
ウイルスの感染で人類の大半が凶暴なゾンビとなってしまった世界。一人暮らし被告無理の青年コロンバスは、隣にする思い打ちが飲み化したのをきっかけに。
でーでーでーでーでーでまあじゃねえよ。今の絶対わざとだろ。読むのめんどくさいから絶対わざとにしたな。ひでえな。じゃあちょっとね、ゆばこさんの方で申し訳ありません。不甲斐ないチュパミさんに代わって
よろしくお願いします。
お願いできたらなと。
はい。ウイルスの感染で人類の大半が凶暴なゾンビとなってしまった世界。一人暮らし引きこもり青年のコロンバスは、隣に住む思い人がゾンビ化したのをきっかけに、その思い越しを上げ、両親が住む町を目指し旅を始める。これまで他人とまともに接したことがなかったコロンバスにとって、それは初めて生きていることを実感し、友情や恋を知ることとなる楽しい冒険の幕開けでもあった。
はい、ありがとうございます。いや、よかったよかった、
よかったよかった。
チュパミさんの方からもよろしく言ってください。
ありがとうございました。
はい、じゃあ
爽やかな幕開けやったですね。
爽やかな幕開け、何がですか？映画紹介が、それともこの映画が、
この映画紹介が
どういうこと？あ、まあそうですね。はい、その驚々しい感じではないんですよ。
冒険の幕開けみたいな。
あ、そうですよ、実際にこれ公式の方にもそう書いてますから。冒険の幕開けだって、ね。で、作品の魅力に入っていきますけれども、やっぱりこの映画の大きい魅力はこのキャラクターだと思うんですよね。登場人物たち、これがですね、まあいろいろいるんですけれども、まず紹介したいのがビビリでありながらもどこか俯瞰でこの世界を見ているコロンバスくんなんですね。これ主人公ですけれども、この主人公ジェシー・アイゼンバーグさんです。はい、まあ、ジェシーが演じるコロンバス、これが良くて、もう引きこもってるせいで世の中がゾンビ感染で大変なことになってるの気づいてなかったんですよ、彼は。
ね、まあ、引きこもってね、はい、ネットでゲームしてたんですよね。
そうなんですよ、オンラインゲームずっとやってて、なんかオンラインの友達は周りやばいことになってるらしいぞみたいなコメントしてるけど、気にせずずっとゲームしてたら、隣のね、美女がドンドンドンつって、開けて開けてみたいな、んで喋ったこともないのにガーって入ってきて、何何ってなったら、ちょっとなんかホームレスに噛まれてみたいな。で、私たちからしたら見てる側は、もう感染してるやんってなってるんだけど、コロンバス君は何のことか全然分かってないから、そうなんだって言いながら、ちょっと、うち泊まってけばみたいなんで、余裕ぶっこいたら案の定その子がね、まあ、ゾンビになって、わーってなって、どうしたのみたいな。何何どうなったの、
体調悪い
みたいな。ごめんごめんって、かわいいよみたいな。っていうところで、初めて、まあ、ゾンビを倒して、これは両親の元に行くしかないと言ってね、まあ、学生生活のために一人暮らししてたところから、自分の親のところに行こうとするんですけれども、まあなかなかに俯瞰で見てるのが、コロンバス君が独自で持ってる32個のルールっていうのが劇中登場しまして、その32のルールは生き残るためのルールなんですよ。
あ、
それが端々で出てくるんですけど、うん、例えば、トイレはご用心
あるあるですよね。
これね、よくゾンビ映画でありますよ、トイレ行ってくるわっつったら大概死ぬでしょ。
そうですよ、あのゾンビ映画でもアクション映画でも日本のホラー映画でも全部トイレはやばいです。
トイレはやばいですね、だいたいカヤコが上にいますからね。
カヤコは上におるし、下にもおるやつもおるし、
そう、あと水の中からね、貞子も出てきますよね。まあそういうの
ヤンモクに来ますよね。
そう、あとね、黒い猫が周りにいたりとかね、もうそんな話はいいんですけど、まあ、そういったもののアンチテーゼなんですよ。もうトイレはご用心、まずノックしましょうと。コロマスは必ずトイレ行くときノックします。で、案の定中からゾンビ出てきたりで、他のルールで言えば、車の時はシートベルトをしましょう。もう見たことありますよ、ホラー映画でシートベルトまずする映画ないでしょ。でもよく考えてほしいのは、大概もうバイオハザード2のオープニングでもそうでしたよ。もう後ろに乗ってるんですよ、絶対車の、いつ乗ってんっていう状況で、ゾンビが後ろの後部座席から出てきて、あーってなってくるから、そういう時に急ブレーキ踏んでもシートベルトつけておけば、ゾンビだけが前のね、フロントガラスバーンって突き抜けて出て 行くんで、そういった意味では絶対にシートベルトしようねっていう、そういった32個のルールを自分に課して生き延びているという、そこがね、また面白いんですよね。うん。
まあ、おそらくあれですよね、主人公のコロンバス君は、まあ、ネットゲーをしてるぐらいなんで、映画とかもいっぱい見てるでしょうね。
ああ、なるほどね。ちょっと冷めた人生観なのかもしれないですね。うん、うんうん。そういった点では友達もいなかったんですよ。うん、ネットの友達ぐらいしか。
うん、
ところが、ここから、はい、旅によってですね、仲間になるメンバーっていうのがいて、まず言いたいのはですね、傍着無人でありつつも、どこか可愛いおっさんのタラハシですよね。タラハシは可愛くないですか、エバコさん。
タラハシ良かったです、すごいキャラが。
何を、何を目的で旅してるんでしたっけ、タラハシ。
あの、お菓子、
トゥインキー。トゥインキーって、まあ、海外では有名なね、日本では売ってないですけど、あ、まあ、お菓子、甘いお菓子があるんですよ。生クリームが入って、絶対に太るやつ。
ケーキですよね、なんか、でっかい。
ロールケーキみたいなんで、生クリームが入ってて、
のケーキ、
アメリカ人が太ってるのは大概それのせいじゃないかって言われてるぐらい、トゥインキーが食べたくて、それでずっと旅してるのがこのタラハシ。これでもおっさんなんですよ。
うん、
めちゃくちゃいかついおっさんで、まあ、ウディ・ハレルソンがね、まあ、演じてるんですけれども、これがもうなぜか異常に強い。
うん。
ちょっとしたムキムキの強さとかじゃないです。もう、異常に強くて、ゾンビを楽しそうにぶっ殺しまくるんですね。で、それがまた、頼もしいなっていうのもあるし、うん、そんなまあ高校生のヤンキーみたいな性格なのが悪いところもあって、何でもかんでも妙に強がっちゃう上に知ったかぶりもするんですよ。
可愛いですよね。
俺こういう人に出会ったんだってコロンバスが言ったら、ああじゃあ俺はもっとすごいやつ知ってるよって。で、もうタラハシいつもそうやってさ強がったこと言うよねとか言ったら、俺より強がってるやつ俺知ってるよみたいな。そういうことをねおじさんなのに言って負けず嫌いのところは可愛い。あとね、サブマシンガンを途中でね手に入れる瞬間があるんですけど、普通ゾンビがね無数にいる街の中でサブマシンガン手に入れたら、まあここぞって時に撃つじゃないですか。違うんですよね、もうタラハシはもう見つけた瞬間やったーって言って空に向かってタタタタタタタタタタタタ、
おじゃき
ー、すんげー嬉しそうに言ってね、まあ可愛いってなっちゃうんですね、
おじゃきな子。
そして次に紹介したいのはセクシーでミステリアスな姉ウィチタ。
ミステリアス、
そう、そしてキュートでおませな妹リトルロックなんですよ。
うん、
この二人がまあ途中でね出会って、そのウィチタの方にまあコロンバスは恋をしちゃうんですけれども、うん、このウィチタ役の方がまたいい味わい出してて、藤子ちゃん的ポジションがぴったりなんですよ。
ああ、見た目もちょっと藤子ちゃんですよね。
そう、うん、こっちを信用しているようでどこか気を許していない感じ、うん、いつか裏切ってしまいそうだけど、でもハグとか、うん、なんか一緒に乗ってくれて運転もね、うん、楽しくやってくれたりみたいなんだけど、どうなるっていうところ、
うん、
そこのコロンバス君との恋仲がね、またいいんですよね。そしてリトルロックの方は、まあ、妹ですけれども、これがずる賢くて大人ぶった態度を取るんですね、
うん、
でもそれでも結局はまだまだ成長途中の、まあ、13、14ぐらいの女の子だから、ちょっとした身勝手な行動をしちゃって、まあ、それがトラブルの元になったりすると、
うん
うん、まあ、そういった4人のドタバタ珍道中っていうのが、うん、まあ、この映画のメインの部分かなって思いましたね。
うん、
うん、まあ、そんなドタバタ珍道中ちょっと紹介したい部分として、ゾンビ映画といえばそもそもどこ行きますと、どこ行きます、ゾンビ映画だったらよくあるのは、まあ、
ショッピングモールとか。
そうですね。もうドームザデッドを代表として、やっぱりゾンビ映画といえばモールなんですけれども、モールじゃないんですよ。遊園地行きたいって言い出すんですよ、もう。
なんで
いや、なんか噂を聞いたと。どこどこの遊園地はゾンビはいないみたいな。はいはい、そんな根も葉もないね。絶対にいるじゃんっていう状態のところで遊園地に行きたいって言って、みんな遊園地を目指してますし、あと途中のサービスエリアにあるお土産屋さんとかを訪問して、そこの店主のゾンビを殺した後は、もう全員でそのお土産屋傘をぶっ壊して回るんですよ。うわーい言ってガッシャーガッシャーつって、
わーい、
いや勝ったね、気持ちよかったみたいな。あとあれですよね、有名人の自宅訪問しよう。
あー、ハリウッドのね。
そう、どこ行きました、
何でしたっけ、あ、ビルマーレー。
そう、ビルマーレーといえばやっぱ代表作はゴーストバスターズですよ。
ゴーストバスターズ、
そう、ゴーストバスターズで有名なビルマーレーの家にみんなで行こうぜって、勝手に侵入してね、
うんうん、
でビルマーレーの映画とか見てね。
そうそう、あとビルマーレーの自宅が妙に豪華なんですよね。
あれ本物なのかな。
いやいやいやいやいや、なんかベルサイユ宮殿みたいでした
よ。そうですね、趣味悪ってなりましたけど、まあ、そういった形でちょっとね、本来のゾンビ映画としては登場しえないものっていうところが、ね、まあ珍道中として旅路登場するんで、これが楽しいんだな、ね、
で実際ビルマーレもゲスト出演、
あ、そうゲスト出演しますから ね、
ね、
よぼよぼのビルマーレさんが ね、 ね、でさらにこの映画の魅力なんですけれども、
はい、
グロ描写、まあ、さっき一ファミさんはちょっと気になるって言いましたけど、もう私としてはもう全然安心して見られるなと思いました、ま
あ、確かにあのグロって言っても
グロって言っても、
うん、短い時間で、
そうオープニング、ほぼオープニングだけなんですよ ね、
すね、
オープニングちょこちょこってこう足かじられたりするシーンがあったぐらいで、うん、まあ劇中はそんな言ってないですから、うん、だからグロ苦手って人はもうちょっとオープニングだけ若干目つぶっといてもらえればもう全然楽しめますよと、
うん、
でも逆に言うとそういうグロが好きな私とかカオリンさんはちょっと物足りないかもしれないですけどね、うん、だからそういったつもりで見なければいいと思います、
うん、
で劇中何度も大量のゾンビが走って襲ってきたりするんですよね、
うん、
うわーってね、でも主人公ご一行は基本的にめちゃくちゃ強いんで薬でもやってんのかっていうぐらいめちゃくちゃ強いから、うん、あの手この手でゾンビをバッタバッタ倒していくんで、いやこれもう、ね、若干のネタバレですけどもう全然安心していいんですよ仲間の一人がとかそんなんもう気にしないです、
うん、
どうやってゾンビ殺すのかなワクワクっていうので楽しんでもらいたい、
ありますね、
そうで、そのゾンビなんですけれども、ゾンビがまたですねハイクオリティな特殊メイクなんですね、あと映像の演出も抜群に、まあ、これはやっぱり破格の制作費をかけてるだけあって迫力やっぱ凄まじいんですよ、でゾンビの顔はもう怖い、めちゃくちゃ怖いですよね、うん、顔だけ見たらね、あと人体破損もまあそれなりリアルにはっきり表現されてはいますと、けれどもそれとは対照的にコミカルな映像エフェクト、
うん、
例えば32のルールが出てくるたびにこう画面にガーンってかっこよく出たりとかして、
そうですね、
そういうのが劇中ふんだんにあるんでいいコントラストになってるんですね、
うん、
とてもゾンビ映画とは思えないユニークな表現だなって思います、
うんうん、
でそれら演出に小気味いいテンポも相まって最後まで気持ちがいい痛快爽快な映画として仕上がっている、
うん、
そういった意味では私がこれまで見たホラー映画の中でもコメディの、うん、ありますけど、ここまでやっぱ痛快爽快で最後まで楽しめるのはやっぱこれがトップだなって思いますね、
うーん、
で、さらに魅力ですが、笑いながら最後までハラハラ楽しめるし友情あり恋愛ありのハートフルな展開というのはやっぱ外せないなってところで、
うん、
テーマとしてその死じゃないんですよ、デッドではないんですよ、仲間がゾンビになるかもっていうのが基本ゾンビ映画としてはコンセプトとしてあるとか、あとゾンビよりも人間の方がやっぱ怖いんだねっていうのがよくあるものなんですけれども、
うんうん、
これどっちでもないんですね、ぶっちゃけロードムービーです、成長譚を描いていて、
うん、
そういったもうディストピアになっているのに暗い部分は一切なく、その恋愛とか友情、しかも年もね性別もバラバラだった4人がどんどんとこう思いやり協調性っていうのを覚えていく、身につけていくっていうところがポイントとしてやっぱ楽しめるから、ゾンビの皮をかぶったロードムービーとして見ていただけたらいいなと思いましたね、
うん、
というところですけど、
はい、
お二人は何かさらにここも良かったなみたいなのあります？
いやー、やっぱね、32のルールがすごい良かったですね。
あー、そうですね、わかりやすかったですね、
わかりやすいですしね、あの、うん、やっぱあの映画あるあるを全部舐めててくれるところがあるじゃないですか、
うん、
まあ、それとともにストーリーが進行していくんで面白かったです、
うん、うん、そうなんですよね、だからコロンバスが一生懸命シートベルト締めてるのにタラハシは絶対締めないんですよね、
うん、
うん、かといってね悪いこと起きないんですよね別にタラハシがそのせいでなんかとんでもないことにならないんですけど、でもそういう真面目で、まあ、きちんとした性格ってところがやっぱコロンバスの魅力でもあるし、あと見てる側もね、それで安心できるから、絶対死なないやん、こいつってわかるんで。
そうそう。で、その後の展開っていうのも楽しみになりますしね。
そうですね。まあ、そんなこんなで、はい、まあ、映画の魅力を十分に伝えたところで、まあ、まとめさせていただきますけれども、ゾンビランドはですね、映画ギークな人もライトな人も、この作品まだ見てないならもう絶対見ておいてほしい。で、今、ゆばこさんがね、楽しかったって言ってくれたように、やっぱりまあ、ホラーが苦手な人だったとしても全然楽しめますから、うん、で、クオリティもね、やっぱ27億円かけてるだけあって、見応えたっぷりなんですよ。アクションもたっぷりあるし。あと、私、個人的なもので、全員ではないと思うんですけど、ショーン・オブ・ザ・デッドのようなコメディ色が強すぎるのはダメだった人もこれいけると思うんですよ、
うん、
まあ、ショーン・オブ・ザ・デッド見てないかもしれないですけど、うん、まあ、それこそもうコメディゾンビ映画の代表なんですね、もうコメディ映画を見ようと思ったらもうショーン・オブ・ザ・デッドってぐらい、 有名なんですけど、そちらはもうなんだろうな、絶叫計画ほどじゃないけど、なんかスペクタクルというかファンタジーなんですよね。襲っていたゾンビに対してゾンビのメイクをして切り抜けるとか、なんかまあ結構ファンタジーで、まあそれはそれですごく面白いんですけど、私としては若干引いちゃう部分があったんですよ。それは無理だろみたいなところも突き通すから。ただこの映画ゾンビランドに限ってはリアルなんですよね。そこもリアルな上でのコメディーが立ってるからすごく見やすいんですよ。
うそうですね、わ、うん、かりやすいストーリーと、あとちゃんとした緊張感とかもあるんです
よね。そういったバランスが見やすさにもつながってるので、だからショーザデッドがちょっとイマイチだったなって人にも見てほしいなと思いましたね。そしてゾンビランドの続編、ゾンビランドダブルタップもどうだったんやって言ったら、まあちょっと話長くなるんで今回は割愛しますけれども、まあ要はゾンビランドの後日談なんですよ。10年経ってもまだあの4人は元気に生きてるよっていう話なんですね。
強い。
でこれがね、当然次の作品になってるからパワーアップしたゾンビ、スーパーゾンビみたいなやつが出てくるんですよ。何体かうわーみたいなめちゃくちゃ強いやつとか出てくるんですけど、相変わらず安心して見れます。全然心配だな。こっちに限ってはちょっとね、ショーン・オブ・ザ・デッド寄りで若干のファンタジー感があるんですよね。ちょっとそれ無茶やんみたいなのもあるんですけど、まあ続編として後日談として、まあ見る分にはすごく面白い。そして10年経ったリトルロックがね、もう見た目すんごいことになってますから。
どういう意味？
いやもうぽっちゃり、もうちょっともうデブ寄りなぽっちゃりになってて、でおっぱいブリーンって出してるんですよ。ツイッターでゾンビランドダブルタップって検索したら、リトルロックの胸が気になって見れないみたいなのが、
リトルではなくなって
る。もうリトルではないんですよ。ビッグロックになっちゃってて、もうすんごいセクシーです。そこは見どころです、はい、っていうところで、まあ、そちらも気になる方は、まあ、近いうちに、まあ、ブルーレイと、まあ、出ると思うので確認してもらえたらなと思いますね、はい、そして肝心のゾンビランド自体は今ネットフリックスなら無料で見れますし、あとアマゾンプライムなんかでも、まあ、一応有料ではありますけど見れますから、はい、あとツタヤさんとかゲオさんでも借りていただける、それだけまあ人気作品なんで、気になる方はご確認いただけたらなと思います。
はい、
というわけでありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、といった形で、今年のね滑り出しも良かったですね。
はい、
はい、
いやもう間違いない作品を、
ね、
紹介しましたね。2
つ紹介できましたんで、
う
ん、まあ、告知に入っていきますけれども、告知はですね、まあ、1点、次回ホラボドはあの人気企画ボドゲ彼女の事情を配信しますよ。こちらはヨガコさんも以前に出ていただいた、はい、まあ、ボードゲーム大好き女子に集まっていただいて、いろいろ語っていただくものなんですけれども、うん、来週の配信分で言うと、ボドゲ好きコスプレタレント、まあ、タレントさんですね。翡翠ベルさんが猛威を振るってます。
猛威が
猛威です。はい。この翡翠ベルさんはもうね、出てもらわなきゃよかったなってぐらい。
猛威
そう、猛威を振るってます、もう。
翡翠ベルさんってでもすごい可愛い方ですよね。
あ、見た目はね。はい。うん、ですけど、やばいです。途中でコッペさんがマジでブチギレて、いい加減しろよ、みたいなことを、ちっちゃい声で言い出したりして。
演出ですか？演出。
いや、演出じゃないです、本当に。
どうしてそうなった？え、でも
萩野さんが一切顔笑わない状態で笑い声上げてました。
え、でもあの怖い怖い怖い怖い。でもヒスイベルさんと皆さんって初対面ですよね。
あ、初対面ですね。いや、これはもう聞いてもらうしかない。まあ、でもほとんどカットすると思う。はい、というところもね、期待していただきつつ、まあ、来週も聞いてもらえたらなと思います。
はい。
はい、じゃあいつもの言って終わりましょう。チパミさん、どうぞ。
はい、ホラボドはシーサーブログでやっております。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。またこちら、iTunes からも聞くことができます。自動的に更新されるので便利です。Twitter アカウントは、アットマーク、HORABODO、ホラボド。ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございました。というところでじゃあ終わりますか。
はい
はい、
ゆばこさんもありがとうございました。
ありがとうございました。
ピンチヒッターと言いながら多分これからたびたび呼ぶことになるかな。
レギュラー
レギュラーと貸しそうな気がしますけど、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、前向きなんで助かってます。
ありがとうございます。
はい、じゃあチパミさんあれ言いましょう。
あ、そうですね。サウナの本なんですけれども。
何急に何サウナの本って何の話？
はい、まあちょっと冒頭でサウナの話に触れたじゃないですか。
は
あ、で
唐突やな。
サウナの漫画がありまして、はい、満州キツコさんが書いている悠々ワンダーランドっていうサウナ漫画がございまして、まあ、そちらちょっとご紹介させていただきたいなと。まあサウナの中での狭い人間模様とか
話長そう。簡潔にまとめてや。
はい、面白いんで、よかったら見てください。
簡潔すぎだろ、唐突に。まあいいか。
まあエンディングなんで。
あ、それ結構知識としても、実りある。
はい、実りあります。
はい、あ、ちょっとサウナやっぱり私も今気になってるんで、
はい、
はい、ぜひ拝見したいなと思います。
はい、ぜひ。
はい、というわけで、今回お送りしたのは、ガンダムの中ではスーパーガンダムが一番好きなモミ、そして、
ガンダム
の。ガンダムに絞らなくていいよ。
中では
君が言い出したんや。最後になんか枕言葉つけたいって。そうです。もう一回言いますよ。今回お送りしたのは、ガンダムの中ではスーパーガンダムが一番好きなモミ。そして、
スイーツの中ではシュークリームが一番好きなチパミ。
プレイヤーカラーは緑を選びがちのユバコでした。
無理やりやな。すいません。
そうですか？
無理させちゃいましたけど。
いいと思います。
チャオチャオ。